こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。おかわりありませんか？尾崎和夫です。第二次世界大戦が終結し、日本の歴史は大きく変わりました。その節目にビルマに航空整備兵として派遣されていた田辺正明さんが、終戦の後に体験されたビルマ戦地での様子を語ってくださいました。田辺さんは戦前フィリピンでマニラサ栽培をしておられましたが、1963年からは南米エクアドルのサントドミンゴで麻の栽培を始められ、海外での活躍ぶりを認められて日本政府から外務大臣表彰を受けておられます。田辺さんが住んでおられますサントドミンゴ農園にお伺いしてお話をお伺いいたしました。エクアドルのサントドミンゴ、帰島市からずっと車に乗りましてもう3時間余り、海抜3000メートル近くからですね、250メートルまで、私一度数えた時には100いくつも曲がり角がありましたけれども、山道をずっとつづら折りにですね、下まで降りてまいります。そこに田辺農園があります。1963年このエクアドルに渡って来られました田辺正明さんが、この辺りに以前はマニラで麻を作っておられました。その同じマニラ麻をこのエクアドルの地にですね、昔の夢をもう一度ということでロマンをかけて、ここに広い広いところに農地を開拓なさいまして、それが立派にできて、そしてエクアドルの輸出産品として日本をはじめその他の国に積み出されてまいりました。その間の功績をですね、日本外務省も外務大臣表彰という形で、この壁にも今その表彰状がかかっておりますけれども、もう40年以上この地においてそんな働きをなさってこられました田辺正明さんです。大正、そして昭和、平成と3代にわたって生き抜いてこられた田辺正明さん、87歳になられました。日本の、歴史の中でも一番激動の時代と言えるかもしれません。明治維新という大きな動きがありましたけれども、と同時にやはりこの、大正から今度は昭和に行ってですね、今度は平成に移っていく間っていうのは、太平洋戦争を挟みまして、いろんなものが変わった時代ですよね。
そうですね。私らの青年時代言いますと、私はちょっと早めに両親がフィリピンへ行っとったのでね、それを後追って、足掛け10年ほどフィリピンで、両親と共に仕事を麻の栽培をやってきたんですけれども、それから23の時に、大東亜戦が始まりましてね、24で、入営して、1月に南方の方へ送られていったわけですよ。そしてあの方を、転戦して、マレーシア、インドネシアを転戦して、ビルマが最後で、ビルマで4年ほどおって、いろいろな経験をして帰ってきたわけで、そしてまた日本で約17年間郵便輸送会社へ、勤めましてね、それでたまたまエクアドルに麻を栽培するんで適当な人がいないというんでね、そういう過程踏んで現在があったわけです。
まあ、45でですね、またもう一つの自分の、しかも海外におけるところの働きにチャレンジなさって、そして40年間立派にその働きを続けてこられた、すごい生命力だと思いますよ。
いやいや、なかなかね、まあ、イアンバヤにね、まあ、フィリピンでも病気になったことは10年ほどの間にないし、まあ、それだけおかげでね、現在までに至っとるわけです。まあ、今年で、もうあと1ヶ月で、87歳になるんですけど。
田辺さんの、その、どこかで、飾る中で、よう、やってやるぞっていうのはね、そういうものが常にあったんだ
けどね。気力があったと思います。
まあ、戦争の中でね、特に終戦っていうか、まあ、思いがけないようなことが起こってきたわけですよね。それはどこでそれをお聞きになったの？その時のお気持ちなどはどうだったんでしょうね。
そうですね、まあ、最後に、いよいよ日本が負けるに近くなってからの状態がね、非常に悲惨なもんだと。なぜかというと、我々は歩兵訓練を受けてないんで、我が飛行隊はビルマに残って最後まで死守するということだったんです、部隊長が。まあ、そういうことで、その、撤退作戦、これはご存知のようにペグいうところにお釈迦さんの寝相があるんですよね。これが盾ごとに、ビルマの盾ごという映画に出ておりましたけど、そこの近くに飛行場に勤務しとったんですけど、飛行機はもうないんで、全部がその退却です。何万いう、十何万いう兵隊が退却していくんです。まあ、この最後尾を我々は行ったわけですけれども。それだからすごい、まあ、500人以上おったのが、たった100人しか行けんような、戦闘ではなしに病魔に襲われ、食糧難と、飢えと、この分でほとんど死んでる。敵に当たっているのはほんの数えるしかない。10人おるかおらんか。敵団に当たって死んだよ。そういうような難、非常に苦しい状況の中でですね。まあ、なんとか生きて、帰ったわけですが、アミーバ責任かかるというようなことで、まあ、ほとんどが病魔に倒れたというて、もうあれじゃないわけですよ。で、その、まあ、白骨峠いうて有名な、もう、死体のね、中を歩いていかない。ところが、それを我々はほとんど最後だから、まあ、なんと言いますかね、みんなゴロゴロ死んでるやつを埋めていくわけ。で、中にまね、あれ、木に持たれてね、つくぼんでいるんです。軍服を着て、で、鉄かぶとをかじて銃を肩にかけて、つくぼんでいるんです。で、ちょっと肩触ったら、ガラガラーっと骨だけです。いうような状況も目の当たりに見てきました。だからね、本当、なんと言いますかね、今でも涙が出ます。そうして死んでいった。戦友を見てね、本当涙なくちゃ語れないです。
まあ、撤退作戦ってことですけども、移動していくっていう方向はちゃんと決まってて、どこに行くってことはあったわけですか？
はい、はい、そうです。これはね、まず日本軍が対面国境を寄るわけですよ。そして、タイとの国境の最後のモルメンというところに、港までを撤退するというのだけれども、それがね、ジャングルでね、それはもちろん、英軍、インド軍がね、どんどん追求してきおるんですけれども、だけれども、我々はジャングルに逃げとるから、なかなか先生らも、追求できないという、川も、もろん、雨季で濁流がものすごいでね、100メートルがもう500メートルぐらいの広さになっとるわけですよ、当時は、雨季で。だからね、そういう中を、田んぼなんか歩くときはもう何日も、広い大平原でしょう。だからね、それに、田植えしてあるわけですよ。ほいでね、水の中はジャボンジャボン歩かないけんで、もう靴は破れるわんた、で、 足はむくんでくるね。ほいでもう靴履かれんからもう切って脱いで、こうしてそれはもう行かれんから私はもうここで死ぬぞと言って、もう手榴弾皆持っておりますから、それで、で山へ皆さんの大悟よりか離れて、そして私はもう死ぬるから頼むで言うて、でボーンと行く。ところがその時に彼らが死んでいくのはね、若い人で、まあ独身の人は大抵お母さん呼ぶ、お母さん呼ぶと。ほいで最大者は女房の名前、子供の名前を呼んで死んでいきました。そういう悲惨な目をまた目の当たりに見てきてるんです。もう腹が立ってね、なんでこういうお粗末な戦争をしたんだろうかも。ほんで結局責任者いないでしょう。この戦争をした責任者誰もおらん。ほんで責任者が誰もいないんですよね。こうしてなぜあれだけの兵隊を、二十何万人兵隊をあんなところで殺したんだろうかと。まあ非常な悲惨な、やっぱし地獄です。どうしてね、あれですよ、戦争の悲惨というものはね、これは全くね、これはもう地獄。
終戦、あの日あの時、ビルマで終戦を迎えられた田辺正明さんにその時の体験を語っていただきました。戦争は地獄じゃ、戦争はやっちゃいかんと繰り返し田辺さんはインタビューの中で語っておられます。戦場の屍をついばむ黒いハゲタカではなく、平和のシンボルである白い鳩を見たいと、またこれを21世紀への願いとしていきたいと言っておられます。そして自分が幸運にも生き延び今日を迎えているものとして、亡くなった戦友の分も生きてやることが自分に与えられた責任であり義務であると考えておられます。ビルマの戦場で散った戦没者を悼む日にはこう刻まれています。国に帰ったら伝えてほしい我らのことを、君たちの明日のために今日の命を捧げたのだと。戦いに命を捧げた人々の思いがこの日には刻まれています。今生かされているものが、しなければならないことは、お互いに愛し合い助け合い平和を作り出すものとなることではないでしょうか。
明治生まれの清家春さんをブラジルのご自宅にお尋ねした時のインタビューをお聞きいただきます。清家さんは終戦とともに北支から引き上げ者として故国日本へ帰国されました。当時34歳だった清家春さんは、外地で迎えた終戦の混乱、その動乱の日々を一体どのように切り抜けられたのでしょうか。
まあ、春さんが随分昔の話になりますけれども、当時は中国北部の方におられたんですね。何をしていらしたんですか。
軍の指定旅館してました。それで主人はね、北地に100万の兵を挙げる港を作るっていうことでね、で港できたけど岸壁作りの技術者がいなくて、日本全国の大学にね、最新の卒業で最新技術を学んだ卒業生って、 探したんですけど、日本にはその時南方に全部行ってね、一人の技術者もなかった。そしてうちの主人は大学に論文だけ出して卒業前にね、北市の、大林組にね入って、が護岸工事とか岸壁の専門だったんですね。ほいでもうそれ日本全国行っていない、ほいで北市にこうしたのが大林に行ってるからって、それでその大林から局長に呼ばれてね、30歳で独立してね、で岸壁作る2年かかってね、岸壁が完成しましたのね、18年の終わりか19年の初め頃だったんですね。そうやって四国に帰りましたね。そしたら横須賀で列車乗る時にね、そこら辺のお店のおばさんがね、引き上げ者の方でしょ、ね、窓から荷物をね出しなさい、席取ってやりますから言ってね、言うた人にお荷物預けたらすっと持って寝られますからね、もうそんな方たくさんあったんだから用心なさいねって。ほいでもそれに乗って途中で列車が単線でね、両方こう崖になってます、ね、でそこに傾いてね、私13両目、誰も怪我人なかったので、熊本へ帰る方がただ耳たぶ切ったんだけね。ほいで単線だからまた引っ返してね、それで今度日豊線で新田の駅から別府まで行きましたね。そしたら大口にやっぱ新田から来て旅館かなんかしていらっしゃる方一緒に引き上げたね。新田の駅長は私の兄貴ですから、そこへは便宜測ってもらいますからね。そして朝早く着きました。そしたらね、駅長さんが朝みんな朝ごはん炊くのに飯盒、軍隊の飯盒もらいましてね。でも海兵団の山際に行ってね、棒立てて飯盒ぶら下げて、木切れ拾ってきてご飯炊いてね。それでから帰った。で、そんなんで四国に帰りましたね。また四国は宇和島市はもう真っ黒焦げで、町中黒焦げでね。それで夜着いたらどこも見えません。で私が小学校あって2、3年、津田屋旅館って昔から有名なお城山の下の旅館、そこにいましたね。そしたらそこの方がね、津田屋旅館って提灯持ってきてる。そしてバンドさんだった。ああ、清家さんって、おお、生きて帰ったかいってね。それでそこに泊まって、それから里に船では帰られんて、魚雷がね、アメちゃんが流した魚雷がしょっちゅう流れるんですよ。だから、オニブスで帰んなさいって。そしたらもう、そのオニブス初めてでしたから、こんな坂登るんですね。そしてまあ私赤ん坊って恐ろしくて、ずるっと行ったらもうほんと下は海なんです。まあ、この運転手さんほんと、仏様か神様かなるってね。でも山越えて国道になってからそこに母のおばがあって、そこに一泊して、それでまた私の田舎まで帰ります。それから私はね、父と母とね、私前の夫の子供が8つくらいで、その子だけは戦争が始まってこの子だけは助けたいと思ってね。でおばとはもう18年も一緒にいましたから、子のない人だからね、だからもう子供を助けてこのおば一人でおかれんと思って、私また北市帰ってたんですね。そして19年にかざして、そうして帰りました。それからもう今度はもう主人が東京へ住むようにするから出て行ったと、私はもう子供赤ん坊しよってね、町中焼き野原だから何にもないからね、お盆が来ても今年はお先祖様に線香もろうそくもないって村の人が言うから赤ん坊しよってね。で別府まで出たんです。そしたら別府は焼けていませんからね、そんなもんたくさんおってね、でもそんな人は私お小遣い稼ぎ取ったのね。そして主人帰って11月に東京に行って、そして東京に8人おりました。そして東京にバラックは見つかりましたけどね、 終戦後南方から兵隊が復員しますでしょ、東京都の人、それから疎開した人が全部帰るからね、新たに東京に住む人はお断りですってね、断られたの。それで埼玉に主人のアマゾン時代の友達のところに席を置いて、そこでお芋の配給もらっていましたね。それからね、主人はもう働くにも焼け野原で全然働くとこないんですね。汽車も電車も窓ガラスも何にもないの。それでみんな配給で足りないから、川越っていうところにね、西武線のお芋担ぎに行きますのね。それでそれ電車の中に乗れない、電車の屋根の上にこんな大きなリュックサックにいっぱいみんなお芋担いでね、ほいでみんな手つないで屋根の上乗って、まあ一人おったらみんな落ちるのにね、そんな生活してね。ほいでもう23年に男の子が生まれて、それからその子が生まれて5ヶ月目から私品そば売りしてた。北市に置いときはね、北市の天津に12年いました。そういったからもう東京に出てからもう本当に、北市におるときは一人娘の箱入り娘だったのに、もう品そば始めたときは恥ずかしいやら情けないやらね、夕方仕込みしてはね、ああ、雨が降って土砂降りになったら電車も汽車も通らなくて、私はもう行かんでいいのに思っていつも泣きよったですね。そしたら池袋の佐藤さんってインテリオヤブ、あれはどこか、早稲田かなんか出た人だったね。だからその方が主人と気があってから、それで、品そば駅前でやったらいいよ、屋台も何もみんな世話してくれてね。それでそこで、丸赤ん坊、三つになるのと赤ん坊ね、刺してね、夜の9時から朝の3時、4時まで屋台にしてんだ。そしたらそんなにして売りますとね、品そばよさはこんな丼で50銭で売るの。私40銭で売ってたな。それがね、豚の足がね、おっさん、こんな豚の足3本でね、こんなお鍋にいっぱいお釜に出しとるんですね。そしたらそれ味がいいってよくれて、一晩8000円くらい売りました。まあ本当にあんな時はね、見ず知らずの他人だけどね、皆さんがもう大変だな、母ちゃん親父も働いて頑張れよ頑張れよってね。それでもまあいいで3年やりました。
でそのまあ戦争が終わった、終戦になったということをなんでお知りになったんですか？ラジオでしたか？
ラジオで聞きました。みんなで泣きましたよ、本当。私たちは兵隊旅館だからね、軍人さんの行き来でおよそのことわかりますね。ほいでもう言おうと玉砕、裁判と玉砕言うでしょ。ほいでその自分に遺骨と輸送いて、お口から品のお口から日本の将校さん泊まりますね。そしたらもう赤十字の船が来てみんなそれ積んでいくでしょ。そしたらまたお帰りになりますと言ったら、今度帰ったら南方行きだよってね、そんなような。ほいで日本ではその品のお口で3年くらい戦った兵隊全部大東亜戦争にね、陸路も南やってしまったんで、でその後に日本の新兵さんが全部品のお口に来たわけですね。それだから私たちも大体刺したから、氷でもね何でもね家族に送るもあったらね、上書き入れてくださったご寄せに頼んであげますからね、鹿児島から宮崎から福岡からね、熊本、それから北海道からね、翔子さんたちが遺品を送ってくれ、頼むってきてね、だいぶ送ってあげました、ご寄せでね。戦争は恐ろしい。本当にもう戦争なんてあってはいけませんね。本当にたくさんの人を犠牲にしてね。
ざわわ、ざわわ、ざわわ。
明治生まれの清家春さんに、北市から引き上げ者として故国日本に帰られた当時のお話を聞かせていただきました。清家さんは明治44年、1911年生まれで、ブラジルのお家でインタビューさせていただいた時は、83歳でとてもお元気でした。失敗したと思うときは、後すだりをする。これは、去年93歳で亡くなられた哲学者、鶴見俊介さんのお言葉です。今を考えるとき、反戦平和を訴え続けてきたこの人の言葉には、改めて心を打たれます。終戦記念日にあたり、エクアドルの田辺正明さんとブラジルの清家春さんのお二人が語ってくださった貴重な体験談をお聞きいただきました。終戦の日特集、その時私はを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。